説教 CD ナンバー259。本日のメッセージは新エルサレムに参拝と題して、2013年10月5日に持たれました礼拝説教です。話、金城茂弘。
10月3日にこういう記事が出ました。20年ぶり伊勢神宮で式年遷宮、経済効果は2416億円と見出しがあって、20年に一度の伊勢神宮の式年遷宮は2013年10月2日夜、新しい社殿に御神体を移す、変化の儀が内宮で厳かに営まれた。そうした中、シンクタンクのなんとか研究所では、式年遷宮に伴う参拝客の急増などによる経済効果を2416円と試算したと書いてある。20年に一度伊勢神宮は移るんですね。移る。そして今年13年は1000万人の大台を超えると見ているそうです。これはこの伊勢神宮のこれ隣なんですね。これが新しいの。8年前から準備が行われてまして、今回の費用は550億円。建物の新築などにヒノキの大木が1万本以上も使われ、橋や鳥居なども新しく作られ、神様の衣服や武具、楽器、調度品などさらに714種1576点が新調され、人間国宝など一流の技術者2000人以上が整えたって言うんですね。伊勢神宮のことは日中同祖論、つまり日本とユダヤ人、イスラエル人は同じ子孫であるという、いろんなグループがいて研究がなされてます。日本という国は非常に不思議な国で、ユダヤ人が日本に来て一番驚くのは伊勢神宮の存在であるというんですね。神社の手洗い、そしてお供え物をするところ、聖所、そして天皇だけが入れる至聖所、奥殿ですね。神官の白い衣装、真っ白い衣装、20年に一度その変更というと移るんですね。神社を移す、これもモーセの時代からカナンに移るまでその契約の箱が移されたと、ああいうことと似ているというんですね。で、御神体、神様の体と書く御神体をしまう箱をお船台というんです。船、城、お船台、船台。この至聖所にある契約の箱はアークと言うんです。英語でアーク。この契約の箱アークというし、またノアの箱舟もアークって言うんです。で、日本でこれをお船台と呼んでるって言うんですね。 伊勢神宮はエルサレムのヤウエイエス様の神殿との類似点があまりにも多いというんです。その御神体というのはこの神社ができる、そして御神体を引っ越すんだそうですが、御神体って一体何だろうって調べてみたんですけども、どうもこのこういう定義があるんですね。神体、神の体、神体としての森である、カンナビですか、大神神社神道において神とは魂、精霊、命、御霊と表現も意味も様々であり、定義づけることなく補正し居住してきた経緯から、巨大な石や樹木、山や森などの神羅万象が神体、または御霊台というんですかね、寄り台として存在するという、なんか御霊が宿っている石、大木、このそういうその御神体をね、そのも引っ越すときにたくさんの人たちが参拝に来るというんです。これはおみこし担ぎでも確かにイスラエルの民の失われた従属の習慣、そして、儀式、その神社の作り方、非常に似ていることは確かであるんです。言葉にしても、今日はですね、我々は伊勢神宮参拝などしませんね。神体をあれは神様の宿るものとして認めないです。安倍総理もその伊勢神宮の参拝に行ったそうですが、たくさんの人たちがニュースをやってました。もうここに来て拝むと本当に心が洗われて落ち着きました。5回も参拝した人もいたと言ってました。いる、そういう人もいたそうです。神様の御座について考えてみたいんですが、神様の御座、この御座、これも動くんだそうです。動く神の御座、神の御座は至聖所にだけいつでも安置されているというわけではない。聖書を見てみたいと思うんですが、神の御座は生きている御座であるんです。場所を変えるんですね。それがわかります。まずエゼキエル書の1章、それからエゼキエル書の10章にも、生きた霊の塊が、神の御座が、サファイアが、この動いている様子が書かれています。ちょっと読んでみましょうね。私が見ていると、これ一章ですが、見よ、激しい風と大いなる雲が北から来て、その周囲に輝きがあり、絶えず火を吹き出していた。その火の中に聖堂のように輝くものがあった。彼らはおのおのその顔の向かうところへまっすぐに行き、霊の行くところへ彼らも行き、その行く時は回らない。この生き物のうちには燃える炭の火のようなものがあり、さあどこまで読んでましたかね。火は輝いて、その火から稲妻が出ていた。これは神の御座を描写しているんです。生き物は稲妻のひらめきのように早く行き来していた。その行く時、私は大水の声、全能者の声のような翼の声を聞いた。そしてその声の響きは大群の声のようで、そのとどまる時は翼を垂れる。また彼らの頭の上の対空から声があった。彼らが立ち止まる時は翼を下ろした。
この黙示録にも神の御座の描写があります。4章の6節から11節、御座という言葉、はい、おかしいね。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座のそば近く、その周りには4つの生き物がいた。黙示録1章、エゼキエル1章10章と似てますね。その前に後にも一面に目がついていた。第一の獣は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物は人のような顔をしており、第四の生き物は飛ぶワシのようであった。何でしょうこの4つの生き物。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その翼の周りにも内側にも目で満ちていた。そして昼も夜も絶え間なくこう叫び続けていた。神の御座の周りで聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者にして主なる神、昔今し今今しやがて来たるべきもの、おそらくケルビム、御使いのことを言ってるんでしょう。これらの生き物が御座にいまし、かつ余々限りなく生きておられる方に栄光と誉れとを期し、また感謝を捧げているとき、24人の長老は御座にいます方の御前にひれ伏し、余々限りなく生きておられる方を拝み、彼らの冠を御座の前に投げ出していった。この24人の長老は地からあがなわれた人々だと言われています。我らの主なる神を、あなたこそは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方、あなたは万物を作られました。御旨によって万物は存在し、また作られたのであります。万物を作られた御子イエス様、この際一章の16節、その万物を作られたイエス様を賛美している光景であります。これが神の御座であります。天にある宇宙を支配したもお方が君臨していらっしゃるんですね。我々は神の御座があるところに向かって礼拝すべきであります。ステパノがイエスの証をし終えたとき、殉教死していきますね。サンヒドリンはステパノを撃ち殺すことを決めた。そしてやがて息を引き取る前に、彼は神の御座を仰いで平安のうちに飛び交ってくる意思を受け取ったんですね。イエスが神の右に立っておられるのが見えたと書いて、復活して昇天されたイエス様が第一の部屋聖女におられる様子を見たんです。パウロも生徒たちもそうでした。ヘブル書の4章の15節、この大祭司イエスキリストは私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、全てのことについて私たちと同じように試練に遭われた。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの座に近づこうではないか。神の御座は伊勢神宮、我々が礼拝すべきところは伊勢神宮でもない、参拝すべきところはエルサレムでもない、天の神エルサレム、シオンの山に建てられた聖女の神の御座であります。そこに向かって我々は礼拝を捧げるはずなんですね。ヘブル書8章の1節から2節、以上述べたことの要点は、要点をまとめてパウロは、このような大祭司が私たちのためにおられ、天にあって滞納者の御座の右に座しと書いてある。滞納者の御座の からステパノが
見たのは神の御座にイエス・キリスト人の子を見たんですね。
イエス様を参拝している限り、イエス様を仰いでいる限り、
自分の命を取る人たちのことは何の気にもなかったのです。
で、神の御座はね、ご身体が移動するように神の御座も移動するって言うんです。十字架につけられて復活して昇天してからはどこに行かれたかというと、聖書は非常にはっきりと第一の部屋、聖女に行かれた。移るんです、移動するんです、神の御座は。そしてある日ある時、死聖女に神の御座が設けられるんですね。
ヘブル書の9章の1節から読んでみましょう。
さて、初めの契約にも礼拝についてのさまざまな規定と地上の聖女とがあった。これ地上の聖女のことを言っています。すなわちまず幕屋が設けられ、その前の場所には食台と備えのパンとが置かれていた。食台と備えのパン、これが聖女と呼ばれた。で、第二の幕の後に別の場所があります。これは死聖女と呼ばれた。そこには金の香壇、これ金約、金定約では金の香炉となっています。金の香炉、これ金の香壇は、これは聖女にありますね。しかし金定約では香炉が第二の部屋にあったと書いてあるんですね。そこには金の、そうそう、全面金で覆われた契約の箱が置かれていた。これを御神体と言っているんですね。その中にはマナの入っている金の壺と、芽を出したアロンの杖と契約の石板が入っていた。三種の神器、これを日本では何ですか、三種の神器、鏡と剣と、あと何だ、マガタマ、何マガタ、三種の神器と書いた。これも真似たんでしょうね。箱の上には栄光に輝くケルビムがあって食材を覆っていた。これらのことについては今ここでいちいち述べることができない、要点だけ言ってるんですね。これらのものが異常のように整えられた上で、祭司たちは常に幕屋の前の場所に入って、第一の部屋前の場所に入って礼拝するのであるが、幕屋の奥には大祭司が一年に一度だけ入るのである。奥殿には、そしてまあこの9節、9節、この幕屋というのは今の時代に対する比喩である。すなわち供え物や生贄は捧げられるが、儀式に携わる者の良心を全うすることはできないというんですね。そう、で、このステパノ、パウロ、生徒たちは昇天して第一の部屋に神の御座があることを彼らは見ていました。しかし最後の時代には奥殿に大祭司イエス様が入られるんですね。まあこれでしょう。ダニエル書7章を見ると、ここにいつ神の御座が 移動するか動くかということが書かれています。私が見ていると、ダニエル書7章の9節10節、諸々の御座が設けられて、設けられて御座が備えられ、これね、この英語でキャスダウン、御座が設けられて、キャスダウンといって、ちょうど座布団ね、昔の東洋でね、このあのやるようにこうキャスダウン、投げてという意味もあるんですね。設置するという意味もある、投げる、置くという。で、御座が備えられ、据えられと新教の訳に書いてある。そして火の置いたるものが座しておられて、席に着かれた、席に着かれた、設けられて、そして席に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり物のない羊の毛のようであった。その御座は火の炎であり、その車輪は燃える火であった。彼の前から一筋の火の流れが出てきた。エゼキエル一章実証に似てますね。彼に仕えるものは千々、彼の前にはべるものは万々、審判を行う者はその席につき、数々の書き物が開かれた。裁きの時至って、火の置いたる者、父なる神様も裁きの座を設置された。そして、据えられたというんですね。どこからか移ってきてるんです。で、7章の13節を見ると、私はまた夜の幻のうちに見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、火の置いたる者のもとに来ると、その前に導かれた。人の子というのは誰ですか？イエス・キリストも、父なる神が移られたら、ご自分もそこに移ってきたんです。神の御座が動いているというあの証拠ですね。で、黙示録4章5章を見ると、4章には、見よ、開いた門が天にあったと書いてます。するとたちまち私は御霊に感じた。見よ、御座が天に設けられており、その御座にいます方があった。その座にいます方は壁玉や、そして赤目のように見え、また御座の周りには緑玉のように見える虹が現れていた。いつも神の御座には虹があるんですね。そう、神の御座と書いてます。で、4章の5節、御座からは稲妻と諸々の声と雷鳴とが発していた。また七つの灯火が御座の前で燃えていたというんだから、これは4章は、黙示録4章はどこの光景ですか？第一の部屋ですか？第二の部屋ですか？第一の部屋ね、七つの灯火。ところが五章を見ると、そう、五章を見るとね、ここにダニエル書七章と同じような光景があります。この巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと呼ばわっているのを見た。しかし天にも地の下にも、この巻物を開いてそれを見ることのできるものは一人もいなかった。宇宙にこの小さい巻物を開くものは、ことのできるものは誰もいなかった。そして私は激しく泣いていた。ヨハネ、この小さい巻物って一体何だろう？7章で、ダニエル書7章で数々の書き物が、書物が開かれたと書いてますが、あの記録の文、覚えの文、命の文とは異なった小さな巻物。宇宙の謎、ユダヤ人がイエス・キリストをあしらったあのこともこの小さな巻物に記されているとエレン・ジー・ホワイトは言ってるんですね。そうすると、泣くな、みよ、ユダの獅子、ダビデの若枝である方が勝利を得たので、その巻物を開き、七つの封印を解くことができる。七つの封印、宇宙の謎、 で、私はまた御座と四つの生き物との間、長老たちの間にほふられたとと見える子羊が立っているのを見た。四章にはほふられた子羊は出てこない。五章になったら出てくるんです。そして五章の七節、子羊は進み出て、どっから進み出たんですか。今まで聖女に神の御座があったんですが、父なる神が死聖女に奥殿に入ると、人の子イエスも裁きの座に着いた。そして神の子羊であられるイエス・キリストはその巻物を受け取ったと書いてある。だから神の御座は動くということが分かります。ご身体は動くということはここから来たのかもしれませんね。あ、これ読んだな。そしてここで、4つの生き物、24人の長老、そして万の幾万倍、千の幾千倍もいるその天使たちが参拝している様子が書いてあります。ほふられた子羊こそは力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美と受けるにふさわしい方。一番最初に礼拝の賛美歌に歌ったように、子羊こそね、あの子羊こそ宇宙万物を作り、そしてこの小さな地球の小さその罪人の代わりに死んでくださった、そのお方こそ小さな巻物を受け取り、それを解き、そして力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしいと歌って参拝しているんです。これはここでも神の御座が移動するということが分かっていますけども、イスラエルの失われたイスラエルの民が日本に来て、何か知らないけども神道でこういう儀式が繰り返されている。20年に一度伊勢神宮は移って、ご神体も移る。その時たくさんの人たちが日本中から参拝に来るんです。ご利益を求めて、記者がお祈りしている人に聞くんです。どんなことをお祈りしたんですか。今年こそ幸せであるようにとか、家族みんな健康であるように、ご利益を求めに来るんですね、伊勢神宮に。私たちはクリスチャンは天の新エルサレムに生きた神の御座が設けられている。で、ステパノやパウレや生徒たち、宗教改革者たちの時までは第一の部屋に神の恵みの御座が設けられていたけれども、いつその神の御座が奥殿に移ったかということです。これは ダニエル書の8章の、まあダニエル書の7章は中世時代ローマ法の長い1260年支配の後にそのことが起こるということを言ってて、8章、ダニエル書8章に来ると2300日、すなわち2300年立ったらエルサレムを建て直せという命令が出てから2300年経ったら聖女は清められて正しい状態に復するということが書かれている。これは神の裁きの時、聖女の清めの時はいつ起こるかということが予言されているんです。それはもうここではもちろんやりませんが、ユダヤ暦で7月10日ね、 ミダイレクで7月7という数字は完全数ですね。完全数そう7月10日に現代でいうと1844年10月22日にイエス・キリストは大祭司の最後の働きをするために死聖所に移られた。神の御座が移ったということが分かります。でこれは大総統に説明されてますね。神の御座はいつどこに移動するか、1844年10月22日、あがないの日まで、7月10日までは第一の部屋に神の御座があった。1844年以降神の御座は至聖所奥殿に移されて、大祭司イエス・キリストは奥殿に最後の働きをするために入られたんですね。大総統外科の127ページに、天の聖女の聖女と死聖女は地上の聖女の2つの部屋によって表されている。使徒ヨハネは幻の中で天にある神の宮を見ることを許された時、7つの灯火が御座の前で燃えているのを見た。で4章の5節を引用してますね。7つの灯火第1の部屋で、彼は一人の天使が金の香炉を手に持って祭壇の前に立った。たくさんの香が彼に与えられていたが、これは全ての生徒の祈りに加えて御座の前の金の祭壇の上に捧げるためのものであった。金の香壇第一の部屋ですね。黙示録8章の3節を引用してます。ここで預言者は天の聖女の第一の部屋を見ることを許された。そしてここに地上の聖女の金の燭台と香壇とによって表されていたところの7つの灯火と金の祭壇香壇を見た。再び天にある神の聖女が開けて、黙示録11章の19節に、彼は幕の奥の幕の中の至聖女を見た。彼はここで契約の箱を見た。黙示録11の19、契約の箱は至聖所にあったんですね。それは神の律法を入れるためにモーセが作った聖なる箱によって表されていたものであったというんですね。そうで、大総統外科の145ページ、この救い主の働きの変化、昔の聖女での働きにも日ごとの奉仕と年ごとの奉仕というのがありましたね。1年に1度だけ奥殿に入る2つの働きがあった。そのイエス様は新しい契約の天の至聖所において昇天してから第一の部屋まで1844年ね働いておられたが、1844年から勤めの変化、新しい働きに入られた。信仰によって天の聖女における彼の働きに従っていった。これ再臨運動の人たちです。イエス様が今どこで大祭司としてどこにおられるか、どこに神の御座があるかを知らないとどうなるんでしょう。参拝者たちはあの古い伊勢神宮に行ってお参りしますか。ご神体が移されたところに行って、そしてご神体に向かって参拝するんです。我々は神の御座が移られた場所に礼拝しないで、イエス様が戸を閉められて去られた聖女に向かってなおお祈りするとどうなるんでしょうか。霊感の言葉から見てみましょう。初代文書の126ページから見ると、2つの群れが神の御座に向かって父 よあなたの霊を私たちに注いでくださいと祈っている2つのグループがあります。これは全部引用しませんが、一方は聖霊が後の雨、聖霊が注がれる人たち、彼らはイエス様救い主の務めの変化を理解して至聖所に向かって参拝している。すると聖霊が注がれた、御座を見上げて父をあなたの霊を与えてくださいと祈るのを見た。するとサタンは彼らに、あ、ごめんなさい、これはね、あ、この前は、これはね、これは聖所に向かってお祈りしてる。この前は、前見るとあの後の雨が注がれる人たち、彼らは、うん、力と光とそして豊かな愛と喜びと平和が与えられた人たちですが、この救い主の務めの変化を理解しないでイエス様がおられないところに向かってお祈りしていると、リバイバルを与えてください、聖霊を与えてくださいと祈っていると、何と書いてますか。サタンが御座のそばで神の働きを行おうとするかのように見えた。私は彼らが御座を見て父をあなたの霊を与えてください、今キリスト教会は盛んに聖霊ください、リバイバルだと言ってますけれども、どこに向かって参拝するか、どこに向かって聖霊を求めるかということを理解することは非常に大事だと言います。もしそれを理解しないならばどうなるか、彼らにサタンが汚れた力を吹き込むのであった。それには光と多くの力とがあったが、しかし温かな愛、喜び、平和はなかったと書いてあります。二つ違った経験をするんですね。初代文書の161ページ、あまり読まれない引用文ですが、私は多くの人々が集まっている神殿を見ている、夢を見た。終末の時に、最後の時ですね、その神殿に逃れた人々だけが救われるのであった。天の神殿、聖所、しかも至聖所に逃れた人々だけが救われるのであった。外に残っているものは皆永遠に失われるのであった。救いに関係するんですね。御座がどこにあるか、イエス様がどこで何をしておられるかということを理解するということは、サタンの汚れた霊が注がれるか、あるいはまた救い、永遠の命を失うか得るか関係してくるというんです。外で自分勝手な道を進んでいた群衆は神殿の中に入る人々をあざけり軽蔑し、この安全計画は巧みな欺瞞であって、実際には避けなければならない危険などは何もないのだと彼らに言った。彼らは幾人かの人々を捕らえて、彼らが神殿内に急いで入ろうとするのを妨げることさえした。神殿に入る、聖所に入るというのは、大総統下巻を見ると大祭司イエス様の働きと立場を理解することだと書いてあります。経験すること。だけども入ろうとする人々さえも妨げるというんです。あざけられる。至聖所における最後の特別な贖い、清め、そしてイエス様を迎える特別な経験、サタンはこれが解かれるのが一番嫌うんです。なぜ、万事がこれにかかってるから。大外下巻の221ページ、万事が、後の雨も神の御業の完成もこれにかかってる。品性完成も、我々はこう勧められています。ヘブル書6章の19節20節、 この望みは私たちにとっていわば魂を安全にし不動にする怒りである。だからサンライズでアンカーという雑誌を出してますね。ここから取ったんです。怒りアンカー、そうそう、アンカー、幕の内に入らせる。相撲で幕の内というのがありますね。幕の内に入ったら大したもんだ。幕の内で最高の地位は横綱って言うんだ。相撲はね、この神道の行事から来たらしいですよ。幕の内、その幕の内にイエスは永遠にメルキゼデクに等しい大祭司として私たちのために先駆けとなって入られた。どういうことでしょう。イエス様は十字架につけられて復活して昇天なさいました。そして終わりの時に死聖所に入られた。それは我々の先駆けとなって入られたんだから、我々も後について入っていかなければならないんです。信仰によって、そして理解において、黙示録14章の3節4節、これは14万4千のことを言ってます。彼らは御座の前、4つの生き物と長老たちとの前で新しい歌を歌った。新しい歌、新しい歌というのはこの地上で誰も経験したことのない経験の歌である。この歌は地からあがなわれた14万4千人のほかは誰も学ぶことができなかった。彼らは女に触れたことのないものである。ここで注意しなくちゃ、女、結婚した人は14万4千人に 入らないという意味じゃないですよ。そういう意味じゃなくて、黙示録の汚れた女、廃教した教会、ローマ法王教の教えに一つも触れない人たち、彼らは純潔なものである。そして何と書いてますか。子羊の行くところはどこへでもついていく。子羊が聖女に入ったら聖女についていく、死聖女に入ったら死聖女についていく、そういう人たちに神様は最後の中保の働き、罪の除去を与えてくださる。後の雨を注いでくださる。品性、完成。そして彼らは花婿イエス・キリストの再臨を迎えることができるようになるというんですね。第三天使の使命は死聖女から生まれた。死聖女におられるイエス様を見て、あるいは研究して、そこからこの三天使の使命が生まれたんだが、第一、第二、第三天使、三重の使命とも言う、あるいは第三天使の使命とも言う。第一、第二、第三天使別々に言うときには第一、第二、第三天使の使命という言葉を使うときもあるけども、第三天使の使命、まとめて三重の使命、第三天使の使命という使い方をします。第三天使の使命はどこを指さしているかというと、死聖女に人々の心を向けるというんですね。最後の中保をしておられる死聖女に人々の心を向ける。つまり我々セブンス・デイ・アドベンチストの働きは死聖女で最後の働き、罪を取り除く働きをしておられるんだよと、神の律法を守ることの重要性を人々に示す働きでありますね。そして彼らはイエスを見出して新たな希望と喜びを味わうのである。彼らは彼らの失望が解き明かされて再び喜びと確信に活気 付けられた。私もセブンスアドベンチになって三育学院で牧師の訓練を受けているときに、危うくも世に出ていく、出ますという弟子がいたね、パウロの、やがて出ますになるところだったけれども、卒業してから進学の大嵐台風がやってきた。聖女の覚醒運動、最初はその聖女の覚醒運動、これのどこが間違ってるかを探しているうちに、イエス様が死聖女で我々のために何をしておられるかというセブンス・デイ・アドベンチストの真髄を見出したときに、喜びと希望と確信を持つことができるようになったんです。最後のアピール、アドベンチストの焦燥、イライラ、苛立ち、どこにイエス様はおられるんですか、何をしておられるんですか、マリアとヨセフのようにエルサレム神殿から帰るとき自分の息子イエス様を見失ってしまった、焦燥に陥ってしまった、イエス様知らないですか、イエス様知らないですか、みんなに聞いた。彼らは再びエルサレムに戻っていった。そして神殿にイエス様が学者たちと論じて会ってるのを見出してほっとしたんです。我々は今イエス様どこに見出すだろうか。我々の参拝すべきところは天の至聖所に向かって、神の御座に向かって礼拝を捧げる。聖所であろうが聖所であろうがどっちも構わないんじゃないかと、構わぬ、構う。聖所に向かって、聖所はイエス様が去って行かれた古い伊勢神宮はもうご神体がいない、そこに拝んでも何のご利益もない。新しい伊勢神宮にお祈りしてもご利益があるかどうかわからないけども、我々は新エルサレムシオンの山にある神の御座に向かってお祈りするということが大事だということですね。非常に大きな差をもたらします。ステパノはさっき言いましたよね、死の間際にあって、死というのは聖書を見ると最後の敵と言われてます。誰も普通は死は怖い、恐れおののき、そしてもう真っ暗闇に陥れられる、そういう感じの時に、ステパノは天を見上げた、神の御座の大能者の御座の右に立っておられるイエスを仰いで、投げられてくる石、それに心は傷つけられなかった。痛かったと思うよそれは。しかしそれ以上にね、イエス様の素晴らしいあのお姿をじっと見つめていると痛みを忘れるくらいだった。喜んで父を、彼らに罪を負わさないでくださいと、イエス様と同じようなお祈りができた。我々も神の御座で時期を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの座に近づこうではないか。もうこれは 死聖女の恵みの御座がやがて閉ざされようとする。あのノアの箱舟に入れという時に、戸が開いている時に入らなかった人たちは、恩恵機関が閉まってから、船のアークの戸が閉められてから、開けてください開けてくださいと言って開けられることはなかった。神の恵み憐れみにも限界があるんです。戸の開かれている間に我々は恵みの座に入る。そこに大祭司イエス様の働きと立場を理解しなければ、現代必要な信仰を働かせることも、そして神様がご自分のために示させようとしておいでになる働きと立場を理解することもできない。そしてセブンスデーアドベンチストを出ますということになる。荒垣三郎先生がね、裁判にかけられた。裁判官たちは荒垣三郎19歳のこの青年が自分の意思で二人の人を殺したはずがない、誰か上司に命令されたに違いない、彼らはそう思った。あんたは本当に自分で殺したのか命令されたのか、チャンスを何回も何回も与えた。だけれども上司と、私も処刑にされる、あなたも処刑される、一緒に死のうと言われて、絶対に上司の命令でやったことではない、自分でやったこと、人を殺したと言い張った。そうか、あなたのケースはこれで終わり、恩恵機関が閉ざされ裁判は終わったんです。そして帰っていったら、上司は日本に帰っていった。裏切られた、もう憎しみに満たされた。そこで裁判官のところに行って、私は命令されてやったんですと言っても、もう手遅れであったんです。もうあなたの裁判は終わりました。全然駆け寄ってもらえなかった。恵みの戸が閉められる時が来る。その前に我々に聖霊が、これはあなたの欠点、これはあなたの過ち、これを重視しなさい、告白しなさいと言って支えてくるときに、素直に我々はみんな告白する。すると最後の中法、ホワイト夫人は利益ご利益だ、そのつまり諸々の罪から除去されて、再び罪は思い出すこともできないような状態に仕上げてください。そうしたら主の再臨を迎える準備ができると、大総統下巻の141ページに書いてある。じゃあ賛美歌の315番歌いましょう。315番、この賛美歌には必ず各節に恵みの御座という言葉が出てきます。浮世の荒波逃れて安らを静けき港は恵みの御座で、今は死聖女、やがて恩恵が機関が閉ざされた時が来ます。はい、立って歌いましょう。Yeah.
天のお父様、残りの教会あなたの民はあなたが御子イエス様がどこにおられ何をしておられるかという理解をほとんど失ってしまった状態であります。主よ、どうか最も大事なこの真理を理解することができるように、最後の時代に恵みの御座において大祭司イエス様が一つ残らず罪を処理しようとしておられるこの時に、我々は示される欠点、過ち、罪を素直に御前に告白し、許しばかりでなくて罪の除去をいただき、そして慰めの雨を豊かにいただくことができますように、どうぞ頭を垂れていらっしゃる一人一人に限りのあなたの豊かな導きと精霊の助けがあって、どんな試練も乗り越えていけることができる力と平和と光を与えてください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。